ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、4月17日、日本政府は新年度の開始にあたり、4月11日の北朝鮮への措置延長の決定も踏まえ、第4回関係省庁対策会議を開催しました。会議では関係省庁から拉致問題に関わる対応施策の報告が行われました。そして今後とも拉致問題の早期解決に向けて、関係省庁間の一層の連携のもと、政府が一体となって取り組んでいくことが確認されました。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは、拉致被害者市川修一さんと増本留美子さんのふるさと鹿児島の季節の話題をご紹介します。今週の一曲では、拉致被害者増本留美子さんのお友達からのリクエストで、さだまさしさんのかかしをお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月21日韓国の国会議員選挙について伺いました。それでは泉先生、よろしくお願いします。
4月9日に韓国で国会議員選挙が行われました。結果は多くの人の予想を裏切るものではなかったと思いますが、与党のハンナラ党が過半数を制するという結果になりました。ただ最初はハンナラ党が相当勝つのではないかと、170議席あるいは180議席にも届いて絶対安定多数というものを確保するのではないかという観測もございましたが、それは実現せずに、過半数の150を少々上回るということになりました。しかしいずれにせよ、ハンナラ党は、第一党という立場を確保したわけでありますし、これで、今後4年間の国会の構成が決まるわけでありますから、イ・ミョンバク政権は国会の安定というものを、ともかく確保したということが言えるであろうと思います。で、この国会議員選挙を終え、なおかつ過半数を確保したことで、これから、イ・ミョンバク政権の まあ、具体的な政策というものが徐々に見え始めるであろうと思われておりますが、もちろん現在イ・ミョンバク大統領がアメリカを訪れ、そしてまた日本を訪れということをまた踏まえながら、今後イ・ミョンバク政権の外交政策あるいは国内政策というのがより具体性を帯びて我々の前に示せられるということになると思います。そうした中でも特に注目されますのが北朝鮮に対する政策であります。総選挙前は具体的な北朝鮮政策というものを特にイ・ミョンバク政権は示してこなかったわけでありますが、これからは一つ一つ具体的な政策というものが明らかになってくるであろうと思われますし、特にその兆候はすでに、明確になっておりまして、アメリカを訪問したイ・ミョンバク大統領はワシントン・ポスト紙の、インタビューを受けまして、その中で、自分の訪米訪日が終わった後に、北朝鮮に対してソウルと平壌に連絡事務所を設置するという、提案をしたいということを明らかにいたしました。この発言から伺いますことは、やはりイ・ミョンバク政権は北朝鮮との間で、一種の寛容政策、エンゲージメントといいますか、ともかく、対話、交渉というものをともかく続けて、そういう外交を通じて、南北関係の進展も図るという、そういう意思を非常に強く持っているということが、すでに明らかになったと思いますし、それに基づきまして今後具体的な政策がいろいろ打ち出されてくるであろうというふうに考えられております。一方今回の選挙結果につきまして野党の方に目を転じますと、統合民主党は80議席程度の議席にとどまりましたが、しかし当初50議席獲得できるかどうかという話もあったことを考えますと、野党が統合民主党の方も一応は胸をなで下ろすという結果だったかもしれません。でしかし党の代表あるいは党の大統領候補であった、そういう重要な人物重鎮が今回落選をいたしました。ソン・ハッキュー氏とチョン・ドンヨン氏はソウルで出馬をいたしましたが、ハンナラ党候補に敗北を喫したわけでありまして、そういう点では今後野党側も世代交代新たな指導部というものを構成するという、非常に厳しい状況に今直面しているというふうに思います。さらにかつてハンナラ党の総裁を務めたイ・フェイチャン氏が、代表を務めます。新たな政党である自由先進党も一定の議席を中正道チュンチョン道において確保いたしまして、これで国会の構成がほぼ明確になったということだと思います。ハンナラ党過半数は維持しましたが、まだ党内の分裂の傾向というのは完全には収束しておりませんので、7月の党大会に、党の代表を選ぶ大会に向けて、イ・ミョンバク派とそれとパク・クネ派との間の、この和解といいますか協力というものがどういうふうに今後達成されるかということが現在注目されるところであろうかと思います。
泉先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。目には青葉山ほととぎす初月を、野山が新緑に彩られる頃、南の海からおいしいカツオが登ってくることを詠んだ江戸時代の有名な俳句です。この時代人々は江戸前で採れる生の初月を大金をはたいても食べたかった季節の味として珍重、まな板に小判一枚初月をと読んだほどでした。春4月、カツオ漁が 国内で最初の最盛期を迎えたのが拉致被害者市川修一さん、増本留美子さんのふるさと鹿児島です。カツオ漁は一本釣り、網で取るよりも魚を傷つけることが少ない一本釣りはこれができて一人前と言われるほど熟練した技を必要とする伝統的な漁法です。国内有数のカツオの産地である鹿児島にはいろいろな食べ方があります。まず一般的なものが刺身、生姜を薬味にいただきます。さらに鹿児島ではカツオの頭をビンタと呼び、塩焼きや煮付けにされ食卓を飾ります。増本留美子さんはお料理が好きだったといいます。きっと思い出に残っているカツオ料理がおありかもしれませんね。そして日本の味の要、カツオ節も鹿児島県が日本一の生産量を誇っています。カツオ節は勝つ男とも書かれ、縁起が良いということで今でもお祝いの引き出物には欠かせません。
それでは最優秀賞です。新屋敷
おいしい、おいしい、
うまい、
うまい、おいしいですよ。養生で積み木したカツオですよ。
この縁起が良いということにあやかろうと、鹿児島県の枕崎市では子どもたちの健やかな成長を願って5月5日の子どもの日にカツオ祭りが行われます。カツオの一本釣り大会やカツオ節削り大会などカツオ尽くしの催しが行われ一日にぎわいます。日本の食卓に季節を運んでくれるカツオにはお祝い事を尊ぶ日本人の心と子どもの成長を願う親の心が込められています。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週は拉致問題解決に向けた日本政府の外交上の取り組みについてお伝えします。日本政府は主要8カ国首脳会議サミットなど各種国際会議首脳会議や2国間の首脳会談などあらゆる外交上の機会を捉えて拉致問題を提起し各国の理解と支持を得てきています。拉致問題の早急な解決を求めるアピールは2003年のフランスエビアンサミット以来毎年サミットの議長総括の中に必ず盛り込まれています。また北朝鮮の核問題をめぐる6者会合でも2005年9月に採択された共同声明に拉致問題を含めた懸案事項を解決することを基礎として日朝国交正常化に向けた措置を取ることが6者会合の目標の一つとして位置づけられました。さらに2006年10月の北朝鮮の核実験を受けて国連安全保障理事会において安保理決議第1718号が全会一致で採択されました。この中には我が国の強い主張により北朝鮮が国際社会の人道上の懸念に応えることの重要性が盛り込まれました。この人道上の懸念には当然拉致問題が含まれています。2007年9月に発足した福田内閣においても引き続き拉致問題に関する国際的な働きかけが積極的に行われています。例えば去年11月福田総理はアメリカを訪問しブッシュ大統領と首脳会談を行いました。この会談の中で福田総理より核・ミサイルと並んで拉致問題の解決の重要性とテロ支援国家指定解除問題を含めた日米連携の重要性につき説明しました。 これに対しブッシュ大統領より拉致問題を決して忘れることはない旨述べた上で、日本政府の努力に対する支持の表明がありました。また同じく11月、シンガポールで日 ASEAN 首脳会議が開催されました。この会議の中で福田総理は、北朝鮮の非核化の進展とともに拉致問題を含めた日朝協議を進めたいので、ASEAN 各国が北朝鮮との協議や対話の機会に日朝協議の進展について働きかけていただきたいと要請しました。これに対して各国首脳は、拉致問題が日本にとって重要であるという理解で一致しました。さらに今年2月、福田総理は韓国のイ・ミョンバク新大統領と初の日韓首脳会談を行いました。この際、福田総理は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を早期に実現するとの我が国の方針を説明しました。これに対し、イ・ミョンバク大統領からは、日本の立場は十分理解している。しっかりと意見交換を行い、協力していきたいという発言がありました。以上のように、拉致問題解決の重要性を訴える日本政府の取り組みは、国際社会の明確な理解と支持を得ています。日本政府は、こうした国際社会の理解と支持を背景に、今後も引き続き北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めていきます。来週は、北朝鮮に拉致された可能性を否定できない失踪事案への取り組みについてお送りします。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、2007年6月に収録した拉致被害者有本恵子さんのお母さん、佳代子さんからのメッセージです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。
恵子、お母さんです。本当に長い間、大変だろうと思いますけれどもね、私たちも一生懸命日本の国で頑張ってます。恵子が行った時に雅子がお腹が大きかった子、あの子が できたのでちょうど今年が4歳になりますね。だからそこ恵子の行った時はまあみんな若かったせいもありますけれども、今みんなそれぞれ結婚したり結婚しない子もありますけれども、雅子は結婚して3人の女の子ができております。それと次に貴司も結婚して女の子が2人ですね。それから恵美も結婚して男の子が2人と女の子が1人できております。それで一個はせっかく結婚したんですけれど、うまいこといかなくて帰ってきてるんです。それで今お母さんと一緒に暮らしてますので、私は寂しくないんですね。で一人一個も子供が女の子ができたんだけれども、うまいこといかなくて残念ながら帰って私たちと一緒に暮らしてます。でも一個は一番恵子と仲が良かったから、いつも恵子のことは口には出さないけれどもずっと心に留めてます。それで直子も一緒にいるんです。だから今家にいるのはお父さんとお母さんと、それから直子と一個と一個の子供が、ちょうどね、多分恵子が手紙が来た時にハイハイしてる子がいたから、一個の子供と1歳ぐらいしか違わないんじゃないかなと思ってます。だからその子供を見てると恵子の子供もこのぐらいになってるなと私はいつも思って見ておりますけれども、 北朝鮮で本当にあの物が不自由だということが分かった時点で、あのお母さんは毎日あの掛け膳を据えております。だからこれをしてたら稽古はきっとあのそんなにひもじい思いをせずに済むんじゃないかなと私は思ってしてます。あのとにかくあの負けないことです。稽古の性質もよく知ってます。あなたはおとなしい子だって何にも無理は言わなかったけれども、侵入がしっかりしたところがあるとあのお母さんは信じてます。だからとにかく頑張って前向きに、あのとにかく悲しい悲しいということは絶対に思わないで、あの明るい方に心を向けて、子供もあることだからね、子供の成長を夢見てしっかりした気持ちで暮らしていってください。それが私の一番の望みです。悲しんだら一番あのお母さんも悲しいですから、絶対に悲しまないで、家族全員が稽古の帰りを待っている、でみんなが稽古のことを一生懸命思っているということをあの思って、あのしっかりした気持ちで毎日を暮らしていってください。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お母さんの佳代子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは拉致被害者増本留美子さんのお友達からのリクエストで、さだまさしさんのかかしです。1960年代から1970年代にかけて日本で一世を風靡したフォークソング、その一翼を担ったのがさだまさしさんです。1977年に発表されたこの曲は、さださんが弟さんと一緒に大分から福岡への移動中、汽車の中から見た風景を歌にしたものです。雪の中にポツンと立つかかしを、都会で一人暮らしをする弟や妹に例え、故郷にいる兄が気遣う気持ちを歌っています。それでは、さだまさしさんで、かかしをお聴きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。さだまさしさんでかかしをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号812に続けて33-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろ お別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11,775kHz、 夜1時からは周波数9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11,690kHz で、夜2時からは周波数9,820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。